夜、某牛丼チェーン店の駐車場に車を止めると、椎名はいつものことのように財布と携帯だけを持って店に入った。入店前に食券を買い、扉を開くと威勢のいい声で、いらっしゃいと来店を歓迎された。店内のカウンター席は、客、空席、客、空席と規則正しく間隔を空け埋まっており、椎名はこの隙間のどこかに座ることを余儀なくされた。彼は入り口から一番奥の空席に座った。
いらっしゃいませ。冷たい水と熱いお茶どちらにしますか？
店員が椎名に声をかけた。
熱いお茶で。
そう言って食券を渡すと、店員が大きな声でオーダーを厨房に伝えた。
どうした？接触完了。聞いてる。カーは察知している。なんだ？どっかの娘だからさもありな。て、プランペ。うん。
椎名は定食が盛られた盆を受け取った。テーブルに備え付けられていたドレッシングをサラダにかけ、椎名はそれを頬張った。
今後も接触にボストーク使ってくれ。だ、あそこは信頼できる。いや、ビジュ、ノタムズノーガクリエンタ。そうか、でも客が多いぞ、あそこは。だからいいんだ。ポニーマイよ。なるほど。この歯を隠すなら森の中。
こう言って椎名の隣に座っていた男は食事を終え、その場から立ち去った。味噌汁をすすりながら、彼は隣の席に無造作に置かれた食券の控えを拾い上げた。そして何食わぬ顔でそれをポケットにしまい込み、そのまま食事を続けた。
おお、京子ちゃん。どうしたの？随分と遅くまで頑張るね。
時刻は20時。チャンフリが入居するビルの自販機コーナーで、京子はデスクである黒田と遭遇した。
え？え？って。え、仕事ですから。
黒田は肩をすくめた。
あんまり無理すんなよ。君の帰りが遅いとお父上に僕がどやされる。父はそんなことでデスク詰めません。さあ、どうかな。
手にした紙カップのコーヒーを彼はすすった。
今日はまだやるの？はい、霧のいいところまで。どれ飲む？え？いいよ、おごるよ。そっか、技術者は混んでるもんな。だから今回は自分で外注使うことにしました。
二人は休憩スペースのソファーに腰をかけていた。
お、リスク取るんだ。言っとくけど、俺はデスクって立場上、今の話は聞かなかったことにするからね。分かってます。ようこそ、自己責任の世界へ。何なんですか、デスク。妙に楽しそうな感じじゃないですか。そう見える？
京子の指摘の通り、黒田はにやけていた。
進捗はどうなの、そのネタ。 ぼちぼちです。近いうちにデスクに見せれると思います。楽しみにしてるよ。はい。
黒田は手にしていた紙カップをゴミ箱に捨て、立ち上がった。
リスク取らないとリターンはない。え？要所要所で人間ってもんはそういう局面に立たされる。君ならそれを身をもって知ってるはずだ。はい。あ、そうそう。話変わるんだけど、どうなんだよ。何のことです？ほら、彼氏。あ。相馬のやつ、日本に帰ってきたってのは聞いてんだけど、全然こっちに顔見せないんだよ。京子、あいつと連絡取ってんでしょ？まあ、あいつ今どこで何してんのさ。なんか、東京の方でバイトしとるみたいですよ。え、東京でバイト？みたい？はい。何よ、そのぼんやりした言い方。あんまり喋ってくれないんですよ、仕事に関しては。
ちょっと待ってよ。つばいさんを勉強するってロシアに語学留学して帰ってきてバイト？
はい。
何それ？
何って、なんかピンとくる仕事がないとか言ってますけど。
じゃあうちで働きなって言っておいてよ。こっちは猫の手も借りたいくらいなんだ。
あ、はい。相馬と同じ職場ってダメ？いや、なんか考えられません。どっちかっていうと同じ職場ってのだけは絶対に勘弁っていうか、むしろ嫌です。
いや、
はい。
君ら本当に付き合ってんの？
まあ。
彼女の表情が曇ったため、二人の間に気まずい空気が流れた。
さ、今日は俺上がるわ。あ、はい。まあ、あんまり無理すんな。今その仕込んでるネタ一区切りついたら、休み取ってどっか行って気分転換してこいよ。休みですか？ああ、それこそ相馬とどっか行ってこいよ。え？じゃあな。
そう言って黒田はその場から姿を消した。時刻は20時半を打っていた。人気がなくなってきたオフィスビルの休憩コーナーに一人、温かいミルクティーを手にして座っている自分。ふとそれを客観視したとき、えも言われぬ孤独が京子を襲った。都内某所。とある築40年の10階建てマンションの一室。窓からフィールドスコープを使って外を見る男がいた。
あ。
声を発した瞬間、彼はスコープに装着されている一眼レフのシャッターを切った。
動いたか？はい。見してみよう。
白髪頭の男がカメラのビューアーを覗き込んだ。
間違いねえ。ヤドルチェンコや。ハンチングなんかかぶりやがって。う、ダバ。あいつら何しようっちゅうんや。つい先日も笠野岬で無人の朝鮮籍の不審船が漂着したって聞いてます。まあ、ここ2ヶ月で国権。何かの意図を持って行動しているような。意図ありありや。え？そうま。携帯でう、ダバ、犯行声明で検索してみんや。
相馬は言われた通りにした。
片倉班長、これどうや、犯行声明っていうか犯行予告じゃないですか。
おい、
まずいですよ。まじいな。
撮影された何枚かの写真を一通りチェックした片倉は、マンションの通路を歩くハンチング帽をかぶる白人をそのままフィールドスコープで追跡するように指示を出した。
レフスキー・ヤドルチェンコ、 元ロシア対外情報部情報員、かつてのロシアンスパイ。もともとは旧東側諸国で工作活動に従事しとったんやけど、その工作活動はあえなく失敗。旧東側が次々と EU に加盟し、反対にこれらの国々にロシア脅威論が唱えられる始末や、失敗の責任を取る形で奴はロシアの対外情報部を辞任。その後各国情報機関でアドバイザーなどの仕事をし、現在は香港で雑貨商を営んでいる。その各国情報機関のアドバイザー時代に国際テロ組織ウーダバとの接点があり、彼らの非合法活動の助言も行っていた疑いがある。現在の香港での雑貨商というのも世を忍ぶ仮の姿。中国共産党の情報機関の顧問にあり、武器商人の顔を持つとの情報もある。そう、そのヤドロジェンコがこのタイミングで日本におる。日本海側に次々と漂着する不審船、北陸新幹線の車内で撒き散らされたうんこ、犀川のテロデマ騒ぎ、これらが無関係やって推測する方が難しいやろ。はい。
片倉はタバコを加えてそれに火をつけた。
奴が出てきたあのマンションには雑貨のブローカーがおる。いわゆる転売屋や。ヤドルジェンコは一応本業の体であそこを訪問したわけやけど、その実際のところはよくわからん。じゃあ盗聴しますか。やってもらえるか。はい。よし。じゃあこっちで準備する。それまで相馬、お前は休め。え？令状の請求などに3日ぐらいかかるから。それまでお前は休暇取れや。
え、いいんですか？
おめえ働き詰めやがいや、こっち帰ってきてから。
って言っても捜査は？
3日間は何もすることねって。その間ヤドルチェンコは別のもんが追う。あまね、お前は休め。
そんなこと言っても班長も全然休んでないじゃないですか。
あれ？
はい。
休んどるよ。
え？
こっちはお前さんと違って雑感歴長いんやって。手の抜きどころぐらい心得とるわいや。
あ、そうですか。
たまには京子と会ってやってくれ。